Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
今月のお客様は落語家立川談春さん。談春さんにとって切っても切り離せない関係にある落語家、それが共に立川ボーイズのメンバーだった弟弟子の立川志らくさん。談春さんにとっては1年半後輩でも3つも年上、さらには先輩の自分よりも先に真打ちになったという志らくさん。そんな志らくさんの真打ち襲名披露パーティーで談春さんが行った意外なこととは。今朝のキーワードは永遠のライバル。
談春さんはこの赤目高の中で、はい、そのあそこはそのなんか寄せというよりもなんか立川研究所であるというふうにおっしゃってたのがすっごいよくこう伝わって
くる。あれ自分でもうまいと思いましたね。
研究所ですね。
ふっと浮かんだんですよ。
ええ、
要はね、そう言わないといけないだろう、その内情は僕らしか知らないでしょ。本当に散ってった夢はすごいんですよ。それも燃え尽きてない夢ね、ブスブスいぶしてるならいいんだけど、まだその油も残っててジュージュー言ってて嫌な色で燃えてるのをこう見ながら、僕らだからどっかで意識としては誰かの思いをっていうのはね、あったですよ。
僕はね、志らくさんの言葉をね、談春さんの前で出すのはね、ためらわれた時期がやっぱ僕の中にもありましたよ。なんとなく、要するに映画のこと語ったりね、なんかいろんなことやったんで、あ、ちょっと、あ、でもやっぱこの話は談春さんしない方がいいなって思った時期がありました ね。
僕ね、志らくが僕より先に真打になったっていうのは、ね、はい、本当にね、別にそんなに悔しくなかったんですよ。
そうですか。
そんなにっていうところにね、こだわりがあるのっていうと違うんですよ。これね、悔しくなかったって言うと嘘だって言われた時にね、うん、それは嘘だよなっていうしかないんで。ただあるとすればやっぱり家元男子にですよね、男子が志らくを選んだ、で売れやすいやつからいかないと後が使えるからなって言ったことはあるんです。全然真打ちと違う時に、もっと前に、
へ
ずっと前に、忘れないですね。なんかみんなでね、工場をやったことがあったんですよ、僕ら立川ボーイズだった頃、でみんなでなんか何人かいて6、7人いて工場やってる時に、最後にうちの人がね、志らくをよろしくお願いしますって言ったんですよ。でその時にみんながえっていう感じになった。
もちろんちなみに談春さんのは一応先輩ですからね。
先輩です、で私はって言ったら、いや売れやすいやつからいかないと後が使えるからなって言われて、へえと思ったんですよ。
だって談春さんにとっての一つの世界基準は家元にあるわけでしょ。
そう
その家元の世界基準が、基準としては志らくである。
そうです。それで、
ショックですね。
そうです。それでうちの師匠が深夜番組で落語やってる時も、今若手といえば志の輔、志らく、翔太ってこうなるって、でね、だからうちの師匠は突然志らく、うちの師匠は志らくを真打ちにするっつったわけじゃないですから、志らくがなりたい、推薦する人がある、なりたきゃなればってうちの師匠は言っただけで、だからうちの師匠が決めたというのは当てはまらないから、僕とすれば誰にも文句の言いようがないですよね。で志らくはわざわざ言いに来てくれましたから。
兄さん
俺先に真打ちになると、ほーんと、
そんな感じですか。
でそう思うだろうな、俺と一緒にいちゃまずいだろうなと思うような、楽しい毎日を私は過ごしてましたし
いやでもそれでね、この赤目高の中でちょっとこれはすごいな、まさにその、博打打ちかなって思われたのは俺が司会やるよって言ったね、談春さんがその広めのね、嫌でしょ普通。だって後輩が先に真打ちになるときに、その披露パーティーで普通はいろんなこと言う人いるはずですよ、談春さんの方が力があるのになとか言うでしょ。
挨拶代わりにね、
挨拶代わりにそれはまあ声かけますよね。
そこがねやっぱね、おかしいのかもしれないですけどね、絶対に司会の方が楽だと思ったんです。司会席には言いに来ないです。
なるほど。
司会席は一番遠いですから。で、司会席まで上がってきて何か言うなら、この人はよほど何か伝えたいんだなっていうんで、僕の中で気持ちがよかろうが、腹の立つことを言われようが、まあ、しまっておけるんですよ。二人だけでしたね。
来たのは
。で、志らくも驚いて、うちの師匠も驚いたらしいですけど、あれは自己防衛です。もうあんなの、ただそこで、いわゆる今流行りの矜持ってやつですよね。人間としての矜持。プライドとしてどうなんだって話ですよね。プライドはだって終わってないですからね。
そうですよ。 じゃあこれ防衛って今おっしゃったんですが、はい、まさにそうですよね。これがあの志らく襲名真打ちね、はいはい、その時に談春さんはまだ二つ目で、はい、そのは近くで、はい、まあコーラかなんか飲んでるかなんかね、はいはい、離職かパーティーとかやってりゃみんな誰かそーっと来てそうお前だ
よ次はお前だよ
本当はあそこに本来だったらお前いるんだよねっていろんなこと言って慰めてくれたりなんか、はいはいはいはい、される方がどれだけ辛いかね。
うるさい
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 うるさい。でもそれをね次に今新一にまあそれは新一になる
わけですよね。でも意地悪いのかもしれないですね僕ね。
え
僕意地悪いんだと思います。今分かった意地悪いんですよ。
あ
僕が司会するって言ったら傷つくやつもいるだろうってのがあったんじゃないですか。
は
あ、うん、そうだ今分かった。
うん
一種大事なんですよきっと。それで言いながら降りてる時よりも自分は楽。
うん
どう考えてもみんなのとこにいてみんなに何か言われるとありがたいなと思いつつもうるせえよとか言っちゃいそうでしょ、
ええ、
うるせえよってふっと見かけた時にこんな偉い人だったのって気がついた時はもっと手遅れじゃないですか、
ええ、
だからここからの線お客さん入っちゃいけませんよっていう方が良かったと思ったんですが、
ええなるほどね、
それは男としてどうこうじゃなくて、うん、突き詰めりゃただの意地悪ですよね、
うん、
俺があそこでもって志らくの紹介してるのを見て得だと思ったんですよ
なるほどなるほど。
ここまでこう素直に答える私は偉いね
偉いですね偉い偉い、ま、
もうだんだんディレクターの顔が曇ってきたからいつまで喋んだお前
いやいやいやいやもうどんどん喋ってもらいますけどこんな機会なかなかないんですからね。でもその志らく弟弟子というか後輩がまあ年は上ですけどね、
はい、
後輩がそういうこと先に真打ちになっちまった、
はいはい、
で今度自分が真打ちになる時のね、
はい、
このなり方がまたこれは感動的というか俺は強定的だなと思いましたね。
あれはね、
ええ、
男子って人はすごい。
えなんで男子さんが言ったんですか。いや
男子は自分の師匠である柳家小三師匠五代目から破門をされた、以来絶縁となった、
うん、
破門をされたから立川流は寄席からまあ離れていったわけですね、はい、まあ本当は違うんですけどね順番は分かりやすく言うとこうです、うん、で僕は真打ちになる時に志らくが先になったけど志らくよりもいくらか規模が大きいとか世の中に対して問えるイベントでないと、
うん、
なんだと
なるほど
言われちゃいますよね、
うんうんうん
いやなんか派手なことしたいでまたそういう儀式につながることで派手なことをするのはうちの師匠は大好きなんですよ。
だからあのトライアルっていう
トライアル
あんなものあんなものってああいうやり方をこの長い落語のね歴史の中でありえないことでしょ。新打ちトライアルってのは勝手に僕あれはねチャレンジカップかなっていう、ね、
うまいこと言うあ、
賞金王に出る、ね、前のチャレンジカップ
CA リーグぐらいだと真打ちになるのはきっと真打ちになるのは新鋭王座ぐらいだと。
なるほど、
でもそうですね、
うん、あえてそんなことやらなくたっていくらだってできたはずなのにこれまたあれですよある種の防衛っていうか格が違うんだぞと志らくと俺とどっちがどうだと皆さん思ってんですかっていうアピールを
志らくと俺がどっちがどうだっていうのはねこれね本当僕と志らくの関係はね僕と志らくしか分からないんだなっていうことを本当にこの頃いろんなお他人様に感じさせられるんですけど、これねお互いに許せなかったら僕が真打ちになった時にあいつ辞退しろとかいろんないじめ方肉体的にですよいじめることもできたでしょうし彼もね今回のこの赤目高って本を黙ってないと思います。だから彼もかなり我慢して許してるんだと思うんですよ。ところがあいつの偉いのはね、なんか赤目高に対しての本っていうのを今度出すらしいですけど、ね、もう出したのかな ?2 月の末だから3月に出すとか言ってましたけどね、はい。それで、結局ね、みんなが面白がってるなら、
うん、
面白がってるなら、その、面白がってもらう地獄を集めるってことにどれだけ大変かっていうのは、いろんな人見て分かってますから、面白がってるなら利用しちゃえってのがありますよね。ただ、利用するだけでも負けちゃうと、やらない方がいいですよね。バカじゃないのか、あいつは。負けるぐらいならやるなって話になるんで、そうなると負けないために、こう、いろいろ小ずる一恵を出すわけですよ。それで言いながら、その、イベンターみたいなことやると、誰が来たら驚くのとか言ったら、小三師匠でしょ
すごいですそのなんか6回ですかこうね、こうやる中のね、一つに、もちろん 師匠家元は来てくれるし、はい、そこそこ皆さん志の輔さんも来てくれるし、はい、何もこれ、ね、こうすればもう興行としてはもう十二分ですよ。
みんなね俺のことかわいそうだと思ってくれてたから、
みんな来てくれた。
ありえない人がね、すいません新内とライアルなんですけど、ダマかとか行く行く行くってね、すごい言ってくれて、
超豪華メンバーもすでに揃ってる。これだけど OK だったのに、
OK だったんです。
ダンシュンさんとしては OK だと思わなかったところがあったわけだね。
いやだからそれはね、僕は本当に志らくに対してなんかこうわだかまりが残らなかった。でもわだかまりはあったんだなっていうのは、今そういうお話なんですよ。結局誰を見返そうとしてんの俺は
って、ね、そう見返すってこと、これキーワードですね。ダンシュンさんの、はい、ちょっとこう25年の中で折々に出てくる言葉ですね、はい、
見返すですね、
見返す、
はい、だからそれは僕にとっては男子だったわけですよね。
まず男子を見返す、家元を見返す、
だって男子がダンシュンを認めるだけで僕が納得できないわけですよ。なぜなら先に志らくを認めてるから。
なるほど。
ならば小三師匠が出てくれるってことは、一応こんなやつがやる真打ち目指して頑張ってるから皆さんお願いしますねっていうことになってしまうじゃないですか、うん、なってしまうから出れないわけですよね。でもそこを僕行きますっていうのが、うちの師匠に対してやりますよと、やらせていただきます、でそれは間違ってるかもしれないし、本当の真意とか愛情は僕は分かってなくて突っ張ってるかもしれないけど、真意が分かんなくて突っ張ってもしょうがないぐらいのことをあなたは私にしましたよねっていうのがあったんですよきっと。
は
あ、今になってみれば。
でもあらゆることについて、もう黙って引き受けてたダンシュンさんは時々あのへっちゃらちゃで入り込んでって
ちょっと大きいことしますかね、
しますね。いやそれはすごいインパクトのある話でしょ。だって小三師匠と男子師匠の仲といえば、これはもう最初は本当に蜜月だったわけでしょうからね。あの
破門されたと蜜月でした、
ね、ですか。 でもあの敷居はまたげないという立場ですよね。ずっとその立場、
まあ、小三師匠は待ってましたけどね。
あでも
ただそのまたぐ以上は、ちょっとお前こんにちはぐらいは言えよと、俺は待ってるぞ門戸を開いてって言うけど、上司もなんで俺がこんにちはって言わなきゃいけねえんだと、そう言われりゃ小三師匠だって、じゃあなんで俺がお前迎えに行かなきゃいけねえんだって。
ダンシュンさんがそういうことで実は小三師匠に出てもらうことになりますと、続いては、一つなんかお目にかかりたいという話なんで、ぜひ師匠会ってくれませんかってお願いはしたんですよね。あの男子師匠家元に言ってない、
無許可で勝手に動いて、うちの師匠がお前の側に小三師匠来るんだってって言われて、うわー言わなきゃいけないの打たれた先手と思ったら、ほう俺が挨拶に行ってやるって。
お挨拶に行ってやる、おこれありがたいこと
じゃない。ありがたくないですよ、受けるわけないですよ小三師匠
は。
ってことは、まあ、うちの師匠はそんなことをね、うん、あの考える人じゃないけど、私流のあの意地悪考えでいくと、お前間に入って俺挨拶行くときに段取り取れんのかと、はい、でその覚悟もないのに、要するにそこの覚悟がなくてまさか動いてるんじゃないだろうなって、うちの人は絶対にそんな追い込み方はしないけど、言われたときに僕は答えを出すためには行くしかないんで、うん、で行ったら小三師匠会うっていうわけないですよね。
そういうことですか。
あの別にそれには及ばないよ。
でもそう言われちゃった男子家元男子師匠はなんかちょっと納得いかないでしょうね。ウェルカムでぜひもう何もないから来てくれやって言ってほしかったのに、行って小三師匠から言ってもらえなかったっていう、それはどうだったんですかね。
まあ師弟でしょ僕らは。どうもあの二人は師弟の中に親子みたいなのも、まあるような、簡単に言うと師弟じゃないんですよ。
じゃない、
師弟では、弟子もあそこまで甘えられず、
は
あ
は
あ、師匠もあそこまで許せないでしょうから、
うんうん、
だから僕らにはコメントができないですね。ただうちの師匠にあの接し方を弟子がしたら激怒するでしょうね。
はあ、